インカーク、フラッシュ、ジョン、ドー。はい、始まりました。インカーク、フラッシュ、ジョン、ドー。このラジオは、お肉とそれ油断員、インカーク、またの名前を、ニテ作家、ジョン、ドーの、お届けする、やつです。今日はね、122日目でございます。122。ね、本日はね、64スマブラ BGM ももっと評価されるべきを BGM に本日も20分間ラジオをお送りいたします。というわけで、9月の25日付が回って26、でございますがね、ただいま私インカクは夜行バスの中にいます。ちょうど今ね、じゃあなぜラジオを収録、ラジオを放送してるんだいと。それはなぜかと言いますとね、俺はね、取りだめをしてるんでございます。ね。インカクプラッシュ4動画始まって、3ヶ月、4ヶ月が、たとうとしていますけどもね、初となるね、取りだめをして、このラジオをね、ですからね、まあ、26からね、26から、何日間だ？今日がね、122回目です。で、122から128までの6回分、この6回分をね、録音で、あらかじめ収録していたものを、で、まあ、お送りしようというわけでございましてね。だからまあ、この、6日間、インカクスラッシュジョン動画ね、いつもと違う特別バージョンでお送りいたします。のでね、今日から6日間は、コメントの反映の方ができませんのでね、この間のコメントは、東京から帰ってから、ね、129日目以降にね、そのコメントの方は反映していこうと思いますのでね、そんなこんなでね、行きましょう。ね。いや、ただいまね、予定では、夜行バスに乗ってるわけでございます。ね。なぜバスに乗ってるかというとね、それはもちろん、団長のビバリーヒルズコップ、東京公演がございます。ね。今日がね、もう26日ですから、明日から、27日からね、27日の19時半より、団長のビバリーヒルズコップ、シアター711、ね、下北でございます。初日はですね、おまけトークショーで、化石サイダーさんをゲストに、トークゲストにお迎えして、ね、団長のビバリーヒルズコップをやっていきます。でね、まあ、25日のヤバスに乗って26の朝、到着する予定でございますけど、だからまあ、このラジオが更新された、ほんの7時間か8時間後には僕は東京に、ね、何事もなければ無事東京にね、僕が立っているわけでございますけどもね、その後ね、まあ一日ちょっとね、稽古して、27日に劇場入りして、そのまま仕込んで本番でございます。ね。まあそういうわけでね、あれですよ。録音なんでね、時事ネタというか、リアルタイムのネタがね、使えなくなってしまうんでね、何をお話ししようかっていう感じなんですけども、そうそう。ビバリーヒルズコップもいいですけどもね、その後、ね、あれがございますよ。ね、冬のお肉マーケット、ね、冬肉がございますってね、冬肉、12月の15、16とね、京都の立誠小学校にて、ね、前回、あれだ。前回、なんだっけな。サマオニ。サマオニで、使った、あそこでね、冬鬼を、やるわけでございます。のでね、で、その冬鬼でですね、まあ、お肉マーケット、というわけですってね、当然、ブースを用意してます。 ですね。まあ、これを撮って、この、録音時点ではまだ、ちゃんとはね、情報出てないと思いますけども、多分このラジオが放送される頃には、多分もう情報も、出尽くしていると思いますんでね、まあ、ここでまあ言っていきますけどもね、先着じゃないな、抽選で、抽選8組までで、ブースを用意いたします。ブース代は290円。肉の290円で、まあ、ブースを提供しまして、そこで、ODS、お肉とソレイユのね、二次創作、本なり、グッズなりをね、まあ、皆さんに好きに販売していただくという、そういう、ね、ブースを用意しております。我々はね、290名いただいてね、ブースを用意するだけですのでね、その他諸々は各自でご準備ください。売り子とか、ね、そういうものは各自で、まあ、準備していただくという、そういう形になってます。ね、先着じゃない、抽選。まあ、8組。8サークルと言っていいのかな、これは。8組までは、まあ、8組までなんでね、まあ、それを超えた場合は、抽選とさせていただきますんでね。まあ、そういうわけで。まあね、まだ先の話ですしね。まだね、情報が出尽くしているわけではないのでね。あれですけども。まあ、ね、参加希望の方はね、今のうちから、ね、いろいろ準備しといた方がね、いいと思います。やっぱりね、どうしてもね、こういうものはね、締め切り直前になって、あたふたすることが多いですからね。どうしたって。なんだってそうですよ。締め切りがあって、ね。これでね、やっぱり締め切り前まではね、まあ大丈夫だろうとなっちゃうんでね。どうしたって。どんなに予定持ってね、やっても最後は結局、慌てるというのがね。そういうもんですよ、世の中は。そういう風にできておる。のでね、まあ、12月15日、16日はね、京都立成小学校にて、ね、冬のお肉マーケット、冬鬼で待ってるぜ、というね、そういうわけでございますね。どういうものがね、作られるのかね、今ね、もう僕らもワクワクですけどもね。まあ、そんなこんなで、昔ね、誰も作ってくんないから自分たちで二次創作をしたことがありましたけども。ね。今回はまあ、皆さんから、そういうものをね、自分たちで二次創作を募集してしまうという、そういうことをね、やっていきますんでね、ぜひ、ね、ブース参加でもね、一般客としてもね、冬のお肉マーケット。もちろんね、即売会だけじゃなくて、まあ我々のダンスとか、ラップとかね、そういうものもございますんでね、ぜひ、ご来場いただければなと思います。12月の15、16と2日間、ございますんでね。まあよろしくお願いしますといった、そういうわけで、輪郭でございました。ジョンドーでございますけどもね、まあ、そのね、録画というかね、まあ、あらかじめ撮ってから東京行くという形上ね、ジョンドー側の話すことがね、非常に大変になってしまうんですけどもね、だから、この6日間ですか、この収録の6日間は、デュエル部とか、まあ、デュエル部とメイドとメイデンティティがありますけども、その他の、今構想中の作品についてね、くっちゃべっていこうかと思ってます。ね、というわけでね、ちょっと待ってくださいね、今。あったあった。魔法少女門をね、やりたいとはね、結構前々から言ってるんですけどもね。まあ、結構前から魔法少女門は考えてて、だから、本当は、メイドと、その魔法少女門を、 の2本の柱で行って、話をリンクさせる、話がリンクさせるつもりやったんで、だから本当に、だから、6年前ですか ?6 年前から、その魔法少女門をするっていうのが考えてて、で、まあね、メイドの方がああいう風になったんで、こっちの方も頓挫してたんですけども、ね、やっぱり、ね、溜めてるとね、やっぱり、ネタってのはね、溜めてると腐りますからね、どんどん出していきたいんですけども、まあね、どこだっけな、あったあった。コードキュレーターミラクルモナカという作品をね、今考えてるんですけども、魔法少女門、まあ魔法少女門なんですけども、まあ基本はまあ仮面ライダーと思ってもらって、まあニート社でね、ありがちの、普通のまあ平成ライダーライクなライダー漫画とまあ思っていただいて、漫画形式にするか、挿絵多めの小説形式にするかはまだね、決心ついてないんですけども、さすがにね、漫画3本はね、もう今の時点ですでに破綻してるんで、連載が。もう、これ以上やるんだったら次はまあ、文芸か、二度目でやるかなという気持ちではいるんですけども、まあ、なんかしら、まあね、そのうち発表はしたいんですけども。で、まあね、まあ、コンセプトというか、何をやりたいかっていうのが、まあ、ぶっちゃけて一言で言うと、まあ、仮面ライダーブレイドですね。仮面ライダーブレイドさん。だから言ってみたらね、仮面ライダーブレイドさんですよ。だからまあ、仮面ライダーブレイドを魔法少女でやりたいなっていうのが、まず最初にあって、で、まあ、いわゆる魔法少女もんなんですけども、まあ、随所にまあその平成仮面ライダー的なものが入ってくると。だから僕最初にね、世界観とか、周りからこう、どんどん作っていくんですけども、だからまあなんていうかね、まずブレイドっていうものの形から入るんですね。でまあね、一応、普通の、小学生の女の子二人が、まあ魔法の国からやってきた小動物によって、まあ、戦士になって、で、まあ魔物を退治していくっていう、まあ、話としてはオーソドックスな、あれなんですけども、そこに、まあね、平成ライダー、仮面ライダーブレイドをどんどん足していくと。で、まあ、基本、まあメンバーが4人いて、1人目と2人目は、まあ普通の人間界の女の子が、陰獣ね、よくある、魔法少女になりがちな、小動物とペアになることで、まあ変身して戦うってやつ。で、3号ね、3人目が、敵、というか敵のシステムを使ってる、やつ。だから言ったら、まあつまりカリスね、ブレードでいうところのカリス的な、変身のシステムが違ってて、敵側の、まあ、存在だと。で、4人目が、まあ、最強の振り込みで登場するんだけど、登場するのが後半だから、後期フォームがないっていう。まあ、その4人ですね。まあ、その4人で、まあ、魔法少女門なんですけども、ね、もうトップページに、仮面ライダーブレイドの、オープニングの、岩場に4人が立ってて、後ろ向きで変身してる、絵を描いて、もう、花から仮面ライダーブレイドって分からせるように、するつもりではいます。やる場合はね。で、もう一個僕、やりたいと思ってるのが、今のね、日屋さんにありがちな、グッズを集めたりとか、そういう、グッズを集めて、それと、まあだからまあ、キュアデコルとか、スイッチとか、ウィザードの指輪とか、そういうああいうおもちゃの連動みたいなものを、ニート社のウェブ漫画、ウェブ小説でやっていくにはどうすればいいかっていうことを考えたときに、QR コードを使おうと思って、 つまり仮面ライダーブレードってのはこの敵のアンデッドを倒すと、そのアンデッドをこうトランプに封印すると。でそのトランプっていうのは実際のおもちゃとして売ってて、そのおもちゃにそのトランプを読み込ませると、そのカードに応じた効果音、電子音が鳴るっていう、それをその形式というかそのシステムを忍者社に持ち込みたくて、それでまあね、ここはまだね、ちゃんとやるかどうかまだ決まってないんですけども、まあその小説とか漫画のとか挿絵の中に QR コードがあって、例えばまあ一番最初に出てくる怪人がなんだっけな、アーバンクか、アーバンクが、まあちょっとでかいビーバーみたいなそういう幻獣なんですけども、アーバンクが最初に出てきて、アーバンクをこう倒すと、QR コードが出てくる。で、この QR コードがその魔物の核で、つまりその QR コード、まあコードですね。魔物がその魔物の核となるそのコードにその魔力がまとわりついてモンスターをこう形成している。その核をこうお手持ちの携帯電話あるいはスマートフォンでスキャン、画面、ニート社を見てるその画面上に対して、こう、お手持ちのね、機器でスキャンしてもらうことによって、それで、一応、今考えてるのは、それで効果音が手に入ったらいいなと思ってるんですけども、まあ、最悪、効果音をちょっと作れないんで、まあ、だからまあ、そのモンスター、だからよく、平成ライダーの、公式、ね、テレビ局の公式ページにある、怪人のページあるじゃないですか。あんな感じのページに、携帯か、スマホか飛べるっていう。だから、まあ、本当は効果音をしたいんですけども、例えば、アーバンクのコードに、アーバンクのそのマジックコードには、スラッシュってあるんですね。で、例えば、アーバンクを倒した挿絵に、その、効果音がダウンロードできる、その、携帯用ページへの URL が入ってて、それを読み込んで、その、URL に行って、その、効果音をダウンロードすると、例えば、まあ、キュイーン、スラッシュ、シュインシュインシュイン、ドーン、みたいな、そういう、まあ、よくおもちゃに、ライダーのおもちゃに入ってるような、そういう音が鳴ると。で、それが、実際作中で、例えば、まあ、スラッシュの、だから、アーバンクを倒したら、スラッシュっていう魔法が使えるとか、他にも、まあ、ユニコーンを倒したら、ドリルっていう魔法が手に入るとか、そういう形で、まあ、その仮面ライダーブレード的に、敵を倒していって、それで、まあ、コードを集めていく。で、まあ、タイトルが、まあ、コードキュレーターミラクルモナカって言うんですけども、つまり何かしら単語を作りたかったんですね。魔法少女っていう単語じゃなくて、例えばカードキャプターとか、コレクターとか、まあ、あとなんだ？あ、プリキュアとかね。そういう何かしら、この世界観に、この世界の中における何か、そういう、魔法を使って戦う戦士の称号みたいなものを何か作りたかったんですけども、それでまあ、何にしようかって考えたときに、まあ、QR コードなんで、QR で、なんか表せる単語にしようと思ったときに、まあ、いろいろ探してて、まあ、キュレーター、まあ、文芸員ですね、博物館とか、ね、美術館とかの、まあ、文芸員、のことをキュレーターって言うんですけども、で、モンスターを倒して、コードを集めて、で、そのコードを使って、魔法を行う。そういうものを、美術品とかそういう資料とかを集めて、用途によってこう展示して、並べ替えて、今回はこういう展覧会だから、こういうものを並べようとかいう、そういう作業をするキュレーター、文芸員と、コードを集めて、 用途に応じてそのコードを刺激して魔法を行うその魔法戦士をこう、うまいことまあそういう単語として使おうと思ってて、それでまあコードキュレーターミラクルモナカというタイトルが生まれたわけでございますけどもね。まあね、いかんせん。このネタ自体はね、結構もう、それこそね、4、5年ぐらい前からずっと固まってて、まぁ、ちょっとずつね、改良を加えながら今までずっと温存してたんですけどもね。なんでね、まぁ、最終的に、どのタイミングでこれをお披露目することになるのかっていうのはね、まだわかりませんけどもね。ひょっとしたらね、まだ数年かかるかもしれませんし、ひょっとしたら来年にもね、連載が始まるかもしれませんけどもね。まあそういうわけでね、まあ今回は今構想中の魔法少女ものについてね、軽くさらっていきました。ではね、なんかね、BGM をね、フリーズしてますけども、本日はここまでです。インカク、スラッシュ、ジョンドー、また明日お会いしましょう。明日も録音になります。ではまた、バイナラ。